今日も文化資源活用課オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さんとお話ししていきます。真理子さん、せんべいの。さあ、そして今日ですね、お客様をお招きしております。島田市国際交流協会から事務局の稲部春香さん、そしてもう一方、島田市は学生親善施設ということで、学生団をモンゴルに派遣してるんですね、マリコさん。
はい。
2018年に派遣されました学生団の保護者の高木智子さん、お二人お招きしております。せんべいさんの。
せん。
さあ、それでは3人でお話をですねいただきたいと思いますけれども、はい、まずマリコさん、
はい、
島田市とモンゴルというのはいつから交流が始まったんでしょうか。
はい、はい、今から12年前の2008年から交流しております。
はい、はい、初めはどんな交流から始まったんですか。
そう、一番最初は子どもたちの絵画の交流から始まりました。
絵画、絵ということですね。
はい、そうですね。
子どもさんが描いた絵ということですか。
はい、子どもさんたちが描いた絵をモンゴル の子どもたちに30枚ぐらい送って、
はい、
でモンゴルからも同じく小学生が描いた絵を日本にも持ってきてくれて交流で始まりました。
そうなんですね。はい、モンゴルから島田市にはお子さんたちは来たことがあるんですか。
はい、ウランバトル市にナラン外国語学校がありまして、
はい、
でそこの2011年からですね、ナラン外国語学校の学生友好親善施設を受け入れで、市内の中学校生と交流をしたんです。
あ、奈良外国語学校のお子さんたち会ったことありますが、2011年が初めてだったんですね。
そうですね、今から9年前から、はい、もう島田に来てます。
はい、
で2013年に奈良外国語学校と島田第一中学校が姉妹校の提携をしております。
はい、
はい、で毎年秋に奈良外国語学校からの生徒を受け入れ、一緒に授業を受けたり交流を続けております。
はい、そして島田市からも市民また子どもたちがモンゴルに行ってるんですよね。
はい、島田市にはですね、国際交流協会授業として市内の中高校生によるモンゴル学生親善施設を発見してます。
はい、その他には島田市とはどういった交流をモンゴルはしてるんですか。
そうですね、モンゴルのボクシングナショナルチームの東京2020オリンピックの事前合宿も受け入れておりまして、
はい、
そう、今までは島田市ではモンゴルのボクシングナショナルチーム事前合宿が3回開催されております。
はい、
はい、で各施設にですね、モンゴルの写真展や合宿の選手たちのご紹介の写真展を開催しております。
はい、モンゴルの風景ですとかね、あとナショナルチームの皆さんの様子など、はい、私たちに身近に見られるようになってますよね。
はい、ね、あとですね、モンゴルの曲というか代表としてはやっぱりバトーキンなんですね。はい、はい、でアサル国際バトーキンアンサンブルコンサートが2018年ですね、オルルで開催しておりまして、
はい、
その他に奈良 の外国語学校の子どもたちの日本語に勉強に役に立ってもらうために市民から募った日本語の絵本も贈呈しております。
はい、
でまたはモンゴル料理をもうちょっと紹介していただくために、
はい、
島田大井川マラソンにモンゴルブースとかも開催しております。
はい、
はい、今ですねちょうど3月からの、5月の末までモンゴルへランドセルを送ろうという活動を今しております。
はい、
はい、で今年は第2弾なんですけれども、日本のランドセルってやっぱりすごく軽くて世界的には有名なんですけれども、モンゴルの子どもたちの中でもとっても人気があるんですけれども、なかなか手に入れられないじゃないですか。
はい、
でそういう のをちょっとあの子どもたち、ちょっとモンゴルの養護施設の子どもたちにも少しでもあの笑顔で学校を楽しく行ってもらうために市民からの協力をしていただいて、はい、ランドセルを今送る活動をしております。
はい、日本ですと子どもたちが当たり前に背負っていくあのランドセルが、
はい、
モンゴルでも子どもたちの役に立つって思うとなんだか嬉しいですよね。
そうですね、その中にですね、はい、あのランドセルと一緒にお手紙とか中にメッセージとか書いてくださる市民がすごく多くて、
はい、
それをモンゴル語で翻訳してあのモンゴル の, あのランドセルの中に入れて送ったりしてます。でやっぱりそうすることであの人と人の気持ちもつながって、
はい、
またいつかそのランドセルをもらった子どもたちも島だとか日本には来て、ね、年取ったらね昔はランドセルをもらった日本ってどんな国でしょうっていうふうになんかその夢っていうのを与えてあげたらいいなと思ってます。
はい、
またぜひ島田に来ていつかそういう話題がまたどんどん広がって、
うん、
あの島田のこともモンゴルの子どもたちもよくしてもらうためにもちょっといい活動かなって思っております。うん、すごく祈っております。
日本語の絵本という話ありましたけれども、はい、モンゴルにも絵本というものはあるんですか？
はい、モンゴルにもあのモンゴルの絵本があるんですけれども、はい、今先ほどの紹介してたあのモンゴルあの奈良外国語学校は一貫学校で、
はい、
あのまあ、モンゴルの学校も一貫学校なんですけれども、小学1年生から高校3年生まであみんな同じ学校に通えるので、
はい、
日本語を勉強している子どもたちにも、まあと幼稚園とかの子どもたちにもあの言葉は通じなくでも日本の絵本ってすっごい綺麗なんですよね。絵もすっごい色も鮮やかだし、
はい、
そういうことで子どもたちにももっと日本を知ってもらいたい、そのもうちょっとよく言えばもっとしまったを愛してもらいたいとか思っております。はい、
馬頭琴を初めて知ったのも私日本の絵本からでしたよ。
ありがとうございます。
今ではモンゴル語で言えます。
はい、
モレンホール。
わーすごいですね、発音もすごい素晴らしい。
さあ今日は島田市国際交流協会から、事務局の稲部遥さんをお招きしております。先ほど集団のねあの複数の人数でのご挨拶ということで、てんべのにさあがついてせんべつはのっていうのを、はい、ご挨拶にいただきましたけれども、稲部さん改めましててんべの
せんべの。
稲部さんは島田市国際交流協会ではどんなお仕事をされてるんですか？
はい、島田市国際交流協会の事務局として、
はい、
事務作業はもちろんですが、島田市民の皆様が日常の生活のさまざまな場面で国際交流を身近に感じられるようにイベントや講座の、企画運営情報発信などのお手伝いもしています。
はい、
島田市の国際交流協会には実は6つの委員会がありまして、
はい、
それぞれの国や地域に分かれていろいろな事業を行っております。
はい、
まず一つ目はリッチモンド友好委員会をはじめ、ハートフォード友好委員会、日中友好委員会、モンゴル友好委員会、トンズチョン友好委員会、国際フレンドシップ委員会といった6つの委員会があって、すごい国際色が豊かな委員会が揃っております。
はい、ありがとうございます。もうそうなんですね。モンゴル友好委員会ではどんなことをしているんでしょうか？
はい、モンゴル友好委員会では毎年ですね、あの市民の方と学生の両方の派遣事業を行っております。
はい、
島田の第一中学校は姉妹校を結んでいるので、
はい、
奈良外国語学校の生徒の皆さんの受け入れを主に行っております。派遣に行かれた方は皆さん口を揃えてすごいいい経験ができたとおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
もう改めて考えてもすごいですよね。いい経験になるに違いない。でもモンゴルってモンゴル語ですよね。日本ではまだあまり馴染みがあるとは言い難い言葉なんですけれども、どうしても皆さん不安を抱くんじゃないでしょうか。そこのところは稲部さんどうなんでしょう？
はい、実はですねモンゴル語が話せなくても大丈夫なんです。
あ、そうなんですか？
はい、モンゴル語が話せる引率の方ももちろんいらっしゃいますし、
はい、
奈良の外国語学校の皆さんはあの日本語と英語の勉強にすごく力を入れているので、
はい、
言葉の壁は正直ありません。 はい、なのであの彼らが話す英語は実はとても綺麗な英語の発音なので、すごい英語の勉強としてもいい勉強になると思います。
モンゴル語だけでなくって英語も学べちゃうって、これはすごくいいですね。
はい、一石二鳥ですね。
はい、いや、得るもの本当に大きいなと思いますけれども、稲部さんはあの海外の経験は終わりですか？
はい、実は私もあの高校生の時に市の海外派遣に参加したことがあります。
はい、
それが実はきっかけで海外とか語学に興味を持ち始めて、
はい、
実はそれがきっかけで自分の夢も見つけることができました。
はい、
今思えばあのちょっと勇気は必要だったと思うんですけれども、それに頑張って応募してみて、あのすごい後悔しなかったなと未だに思っております。
はい、
すごい人生 あのいい分岐点だったと思ってますし、うん、もちろんその背中を押してくれた両親に一番感謝してますね。
はい、親御さん反対されなかったんですか？
もうむしろ行ってみればという感じでした。やっぱり視野が広がるから、うん、いい経験になると思うよということで背中を押してくれましたね。
はい、あの本当に得るものは大きいんですけれども、ただあの決してね少なくないお金がかかるじゃないですか。
そうなんですよ。
そこのところ親御さんいかがでした？
はい、もちろんお金はかかることには間違いはないんですけれども、
はい、
長い人生経験の中で、はい、やっぱりそこに対する投資は、うん、あのうちの両親は必要なんじゃないかなっていう感じで背中を押してくれました。
はい、もしね例えばちょっと考えてるんだけれど今一歩踏み出せないっていう方に対しては、まあ、そういったことをねぜひちょっと考えてみていただいて、一歩こうね、
そうですね、
親御さんが子どもの背中を押してあげると、
押して、はい、
いいですよね。
踏み出していただきたいと思います。
はい、ちなみに先ほどあの夢がっていう話ありましたけれども、稲部さんの夢っていうのはどんなことなんですか？
は
い、
私の夢はやっぱり海外に、
はい、
暮らすっていうのが一番の人生の目標なので、そのためにはまずやっぱり語学の勉強をしなきゃいけないなと思い、学生時代には、外国語学校に大学に進んで、
はい、
そこで留学もしてきましたね。
はあ、
それで今も英語の勉強、語学の勉強をしています。
はあ、素晴らしい。そして島田市国際交流協会では最近始めたことがあるそうですね。
はい、実は島田市の国際交流協会は4月からインスタグラムを開設しました。
はい、
これから写真や動画の投稿を日本語、中国語、韓国語、英語、モンゴル語、スペイン語の6カ国語で紹介していくので、気になった方はハッシュタグ島田市国際交流協会で検索してみてください。
はい、
SNS を通して一人でも多くの皆様に私たちの協会について知っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。島田市国際交流協会についてもっと知りたいという方、どちらにお電話すればよろしいですか？
はい、島田市国際交流協会事務局までお電話をいただけたらいいなと思います。電話番号は 0547-36-7814 です。
はい、36-7814、ぜひお電話ください。さあ、そしてもう一方、今日は島田市学生親善施設として派遣されました学生団の保護者でいらっしゃいます、2018年にお子さんがモンゴルに行かれたという高木智子さん、センベノよろしくお願いします。
お願いします。
何がきっかけだったんでしょう？
はい、まずあの今まで一度も海外に行かせたことがなかったので、
はい、
あの日本の外の世界を見せてあげたいなと思いました。あとはあの外国の文化や人に対する興味を持ってもらいたいと思ったのがきっかけです。
はい、初めての海外がモンゴルというのはこれなかなか貴重だと思うんですが、
はい、
お子さんから聞いたモンゴルの感想いかがでしたか？
そうですね、まずあの広大な自然が本当に想像以上だったと話していましたね。
はい、
あの日本でも、ま、自分が住んでいるところは田舎なんですけれども、あのそれとは比べ物にならない大自然が広がっていて、あの本当に感動したと話していました。
ホームステイだったと思うんですが、どんなお家に泊まったってお話しされてましたか？
はい、うちの子が泊まらせていただいたお宅はあの、ま、お医者さんのお宅というだけあって、
はい、
本当に豪華だったそうで、あの俺の家よりもすごかったよというふうに話していましたね。
マリゴさん、モンゴルでもお医者様っていうのは結構そういう感じなんですか？
そうですね、はい、 エリートのお家ですね、
はい、でも心配なこともありましたよね。
そうですね、やはりあの言葉が心配でしたね。ただあのね、奈良外国語学校の学生さんというだけあって、
はい、
幼少期の頃からあの日本語を勉強されていたそうで、うん、あの日本語がとても流暢だったそうです。
そうですか、
はい、
じゃあお友達もたくさんできて日本に帰国されたんですね、
はい、そうですね、はい、
その後どうでしょう、モンゴルについてはお子さん何かおっしゃってますか、
うん、やっぱり一番印象的だったのが、
はい、
あの遊牧民の皆さんに乗馬体験をさせてもらったそうで、
はい、
自分よりも小さい子どもたちが平日なのにあの親と一緒に働いていて、その真剣な働きぶりにショックを受けたと話していました。
はい、
自分がこうして日本で学校に通えたり休みの日には自由に遊べたりすることの素晴らしさを改めて痛感したそうなんですね、うん、
はい、
であの本人が帰国してから書いた作文の中にこんな一文がありました。
はい、
僕は日本の中の島田市の6号というところに住んでいて、知っていることもできることもとても小さいんだなと思いました。だからこそもっともっと勉強して視野の広い人間になりたいですってあったんですね、
はい、
それはあの本人の口から直接聞いたことではなくて、本人のその文章を見て、あ、そうだったんだって知ったので、あの、まあ、これ読んだだけでも本当に行かせてよかったなと思いました。
大人でもなかなかそこに気づけるっていうのはないですからね。
そうですね、
はい、ちなみにモンゴルから帰ってきて息子さんどんな風に変わりましたか。
一言で言うと、こういろんなことにこう謙虚な姿勢になったかなと思うんですよね、
はい、
毎日こういろんなことが行えることのありがたさとか、あとこう自分と違う人間に対してその違いを受け入れようとするんですね、
はい、
いろんなこう接し方をしてこう多面的にその子を捉えたり、自分の接し方にこう、ね、意識したりしてね、ちょっとこう変わったなっていう、少しこう人間的に大きくなったかなという、そんな感じですかね、
はい、これからの社会に求められる、まあ、いわゆるダイバーシティ、多様化ということを身をもって学んだってことですね。
そうですね、本当にあの行かせてよかったなと思っています、
はい、あのすいません、最後にちょっと聞きにくいんですけれども、お金はどのぐらいかかったんでしょうか。
はい、市の方から補助金があの5万円いただいたんですけども、
はい、
それ以外に自己負担が約15万円ほどかかりました。はい、
まあ、でもそれ以上に得るものは大きかったと。
あ、はい、そうですね、私たち日本人って本当に恵まれてるじゃないですか、
はい、
そういった環境の中で生活していて、あの普段体験できることのないあの経験ができるモンゴルに行かせたからこそ、
はい、
あの貴重なものを得ることができたので、本当に15万円は安かったと思っています。
稲部さん、こういう声いただくと嬉しいですね。
とても嬉しいですね。
迷ってる方、ぜひあの今の状況が、ね、落ち着いたらチャレンジしていただきたいですね、
はい、ぜひ皆さんにチャレンジしていただきたいと思っております。
今日は島田市国際交流協会事務局から稲部遥さん、そして島田市学生親善施設で2018年に派遣されました学生団から、ま、あの保護者の高木智子さんにお越しいただきました。今日本当にありがとうございました。お二人、バイルラ
ーバイルラ
ー。もっと知りたいホストタウンのあれこれは、毎月第1水曜日が本放送、第2水曜日が再放送です。マリコさん、今日もありがとうございました。バイルラー。
バイルラー。
それでは次回もお楽しみに。
バイルステ
ー。もっと知りたいモンゴルのあれこれは、市のホームページからもお聞きいただくことができます。聞き逃した方はぜひ、ホームページから確認してください。